ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月8日安倍総理大臣は日本を訪れていたグテーレス国連事務総長と会談を行い、会談後安倍総理大臣とグテーレス国連事務総長は共同記者発表を行いました。記者発表では冒頭安倍総理大臣から昨年12月に続くグテーレス国連事務総長の訪日を歓迎するとともに、西日本豪雨災害への国連からの温かいお見舞いの言葉と支援の申し出に感謝しました。また安倍総理大臣から国連事務総長として初めてとなるグテーレス国連事務総長の長崎平和記念式典への出席に対する歓迎の意を伝達しました。安倍総理大臣から日本は唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向け核兵器国と非核兵器国の橋渡しを担っていくことを表明し、国連とともに協力していくことで一致しました。北朝鮮問題について安倍総理大臣は朝鮮半島の完全な非核化に向けた北朝鮮のコミットメントを含む米朝首脳間の合意が完全かつ迅速に履行されることを期待している旨述べました。安倍総理大臣とグテーレス国連事務総長は北朝鮮から具体的な行動を引き出すために国際社会が安保理決議に基づく措置の完全な履行を堅持することが必要なことにつき認識の一致を見ました。そして安倍総理大臣から拉致問題の早期解決に向け改めて理解と協力を求め、グテーレス国連事務総長の支持を得ました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
8月24日、トランプ大統領は 8月27日に、ポンペオ国務長官が予定をしておりました北朝鮮訪問の中止というものを指示いたしました。トランプ大統領はこの8月24日のツイートを通じて、朝鮮半島の非核化に十分な進展が見られないのでポンペオ国務長官に対して、訪朝を中止するように、指示したということを明らかにしたわけでありますが、このトランプ大統領の発言は、極めて、重要な意味を持つと、それは、これまでトランプ大統領は北朝鮮の非核化に向けた行動というものを、評価してきたわけですが、それが十分ではないと非核化に向けた行動を取っていないということを初めて、明言いたしましたので、このことは北朝鮮にとってみますと、非常に大きな意味を持つ、なぜならば、この6月12日の首脳会談以降の2ヶ月間、北朝鮮は非核化に向けた具体的な行動は取ってきませんでしたし、そしてむしろアメリカが一方的に非核化を要求しているということを継続して非難してきましたが、その背景にはトランプ大統領は北朝鮮の姿勢を評価している、トランプ大統領は北朝鮮が非核化に向けた行動を取っていると評価しているという、そういうことがあったからだと思います。しかし今回初めてトランプ大統領は北朝鮮が非核化に向けた行動を取っていないという、そういう判断を示したということでありますので、このまま北朝鮮が非核化に向けた行動を取らないのであれば米朝交渉そのものが非常に難しくなってくる、米朝関係が再び悪化するということが当然考えられるということになりますので、もはや北朝鮮にとってみますと非核化に向けた何らかの行動を取るしかないという、そういう状況になったというふうに考えられます。それは一方的な行動として行わなきゃいけないわけでありますが、おそらくまず一切の核活動を停止する、特に4ビョンの核施設の稼働を、全て、中止する、停止するという、そういう動き、行動が北朝鮮には求められていると言っていいと思います。で、仮に北朝鮮がそうした行動を取れば、アメリカは再びポンペオ国務長官を北朝鮮に派遣をして、外交交渉をまた本格的に稼働させるという、そういうふうに変わるだろうと考えられます。今回8月24日のツイートを通じてトランプ大統領は中国の姿勢というものも批判をいたしました。トランプ大統領はアメリカが中国に対して貿易で非常に強硬な立場を取っているためにですね、中国は非核化、朝鮮半島の非核化について以前ほど我々を助けてくれなくなったというふうに中国を批判をしまして、今後のポンペオ国務長官の北朝鮮訪問というものは中国との貿易問題が解決した後になる可能性というものが最も高いというふうに述べたわけでありまして、中国の姿勢というものを米朝関係の進展と関連付けたということになりますが、しかし、米中間の貿易問題が簡単に解決するとは今考えられておりませんので、したがって、北朝鮮が今後も米朝交渉を続けたいと、アメリカとの関係悪化させたくないと願うんであれば、おそらくそれが北朝鮮にとって最も大きな目標と言っていいと思いますけれども、 そのためには北朝鮮が非核化に向けた具体的な行動を一方的に取るしか、選択肢はないというふうに言っていいかと思います。北朝鮮は8月24日のトランプ大統領の発言の後、すぐ何らかの反応を示すということはありませんでした。これはやはり重要な意味を持っている。トランプ大統領の姿勢を批判、非難するということはしなかったわけですので、やはり北朝鮮は米朝交渉の継続というものを望んでいるということが、その点からも伺われるといいかと思います。8月24日のツイッターの最後のところで、トランプ大統領は、自分はその金正恩委員長と近いうちに会えることを楽しみにしているという、そういう言葉で、結んだわけであります。第2回目の、南北首脳会、米朝首脳会談、2回目の米朝首脳会談は可能であるということでありますが、それを実現するためにはまず北朝鮮が非核化に向けて動く、すなわち北朝鮮の一方的な譲歩というものが必要とされると言っていいと思います。実際北朝鮮はそうした方向に動く可能性が十分にあると考えられると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は8月12日に名古屋で行われたふるさとの風潮風共同公開収録の歌唱コンサートで歌われた一曲、人気の女性演歌歌手宇佐美由美子さんによる拉致問題をテーマにした演歌楽曲、途切れた道しるべをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。宇佐美由美子さんの途切れた道しるべをお聞きいただきました。続いて公開収録の出演者参加者全員による唱歌のメドレーの合唱をお聞きいただきます。それでは唱歌メドレーをお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いかがでしたでしょうか。すべての拉致被害者の一日も早い帰国を願って、公開収録の出演者参加者全員が合唱した唱歌メドレーをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週はすべての拉致被害者へ向けて、ラジオの公開収録イベントに参加した東海地方に住む参加者のメッセージです。それではお聞きください。
拉致問題に関しましては、私は以前からなんとかならないかな、早く帰って、来てほしいなという気持ちはずいぶん前からありました。しかし、もう何十年も帰ってこられない、横田めぐみさんとかですね、その方がどうなってるのかなというふうにいつもというか、何かあれば心配しているわけでございますけども、だけども自分としては何も力がないというか、そのジレンマを感じているような次第でございます。 何とかして一日も早く解決して、ご家族のもとに早く一日も早く帰ってこられることを願っております。
こんにちは。私はめぐみさんが拉致された私と同じ13歳14歳と同じ年代です。今私たちの生活は皆さんが拉致された頃とは全然違う生活になってしまっていると思います。しかし変わらないものもあります。みんなの思いがつなげればここに戻ってこれると信じて、私たちも信じていますので、皆さんも諦めないでください。皆様のその日本の時が止まってしまった時間を動かすのは私たちが諦めなくて、そして国がしっかりと戻してくれる努力をして、そして皆様も一緒に諦めないという言葉こと心が大事だと思っています。ぜひ私たちのこのラジオを聞いて、そして歌で心を、まあ心をもちろんですけど、ぜひまあ諦めないでください。頑張ってください。
名古屋市の水北というところに住んでおります。私は昭和区の精霊病院というところで30数年前に生まれました。 そこの病院は横田めぐみさんが生まれた病院と同じです。とても他人のこととは思いません。同じ日本人、同じ病院で生まれた方の中に囚われの身になって、好きなものも食べられない、好きなところにも行けない、言いたいこと、表現の自由も与えられていない、そんな苦痛の中で暮らしている方が多くいらっしゃることに大変胸が痛みます。皆さん一人一人が必ず一日も早く帰ってくる日が訪れることを願っております。
すべての拉致被害者の皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。皆さんのご家族だけでなく、ごく普通の一般の方々も、こうして皆さん全員の一日も早い帰国を願っています。今週のふるさとの声は、8月12日に行われたこの番組の公開収録イベントに参加した東海地方にお住まいの一般の方々からのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp
info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。